皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第12回です。
うん。
ということでですね、今日は7月7日の土曜日の今夜9時過ぎたところなんですが、本来ですね、1週間前の6月30日に収録する予定がまあちょっといろいろありまして1週間伸びたんですが、まあこの1週間の間に、まあ皆様ご承知の通り、台風は来るわね、大雨が降るわ、つい30分ぐらい前には千葉県沖で地震は起きるわという、なんかすごい1週間で、なかなかですね、気が滅入るところではありますが、まあそれはそれとして、我々はやるべきことは淡々と頑張ってやっていきましょうと。まあもしかしたら聞いてもらった人と多少なりともね、気分転換できればいいかなと思ってですね、今日も頑張ってまいりたいと思います。
はい。
なんやかんやとも、もう今年がもう半分過ぎてしまってですね、もう後半戦に入りましたんで。
ねえ、早いね。
早いっすね。今年前半の思い出といえば、まあこの番組を始めたっていうのがまあ一番大きかったし。
そうだね。
あとまあちょっと4月には名古屋に行けたっていうのもあったし。あとはまあ日々の生活やら仕事やらでわたわたしてると、気がつくと、7月と。ということで、まあ、今年後半も、まあ、いい思い出ができれば、いいかなと。
はい。
はい。どうしたんですか？
いや、今、ちょっと何、水筒、ちっちゃい水筒を今持ってたんだけど、ちょっとあちこちにガンガンぶつけて、その音が入ってないかなと。
入ってます。がっつり入りました。
はい。ごめんね。
じゃあ、まあ、そういうことで、
はい。はい、
じゃあ、まあ、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本編でございます。
はい、
今回は映画シェイプオブウォーターについて語りたいと思っております。前にやりましたこの世界の片隅に、それと、アベンジャーズインフィニティウォーと同じく、もう今回もガンガンネタバレありでございます。なので、映画まだ見ていない方はここでお再生止めていただいてですね、レンタルとかで見てからお聞きいただければと思います。本当に
はい
はい、がっつり今回も全部喋ります。
うん。
ちなみに自分は今年これ3月でしたね、劇場公開が。その時に見て、で今回の収録前にAmazon ビデオですね、プライムじゃない有料の方で、399円であったんで、それで見てまいりました。いや、本当に Amazon ビデオとかでこうね見ると、もうレンタルショップ行かなくて済むからめちゃ助かりますね、本当に。というか、ここ数年レンタルショップもう行ってないですけど、会員証すらないけど、まあ便利な世の中でございます。今回ですね、このシェイプオブウォーターを取り上げるというのは、実はうさこさんからの方の提案だったんでございますが、
時期がみんなは3月に公開になったかもしれないけど、こっちの方がちょっと遅れて公開になったから、今しか見れなかったんだよね。
まあ、6月に見た公開ということかね。
そうそう、3ヶ月ぐらいずれてたんだよね。
なかなかそれは結構、今時珍しいというか。
そう、この間もさ、なんかちょっと話してたけど、本とかだと、まあ、東京より何日かずれるとかっていうね、はいはい、話してたけど。2日遅れとかね。うん。映画はそんなことないよねって言ってたのに、今回は思いっきりずれてるっていう。
まあ、だから全部の映画が遅れるわけじゃないよね。だから、
まあね、いや、まあ、そうなんだけど、
メジャー級の映画だったら、だいたいもうね、スターウォーズとか、アベンジャーズとかだったら、
そう。
で、ちょっと、多分、マイナーなやつとか、ね、いわゆるミニシアター系とか、まあ、そんなのはこちらでもそうだけどね。例えば、うちで言ったら、福岡市の方であって、北九州の方では、なんか、何ヶ月か後に、ひっそり上映とかいうパターンはよくあるよね。
そっか、あるのか。
そうなんです。だからやっぱ九州の中でもやっぱ福岡市が一番ね、もう言ってしまう文化の中心なので、福岡市で先に公開されるとか、さらに言えば福岡市内の映画館でしかやってないような映画も当然あるし、北九州まで来ないとかね。
そっか。
どうしても見たいときはまあ福岡まで行くか、まあそのレンタルとかなんとかでこう、見れるまで待つかとかね。まあいろいろあるわけですが。とりあえずまあその見てですね、まあ、おさこさんから見て、この映画の感想、まあ、とりあえず後でまたゆっくり聞きますけど、まあ、一言で言ったらどんな感想でした？見終わった後。
見終わった後？見終わった後は泣いた。
おー。
うん。
まあ、いい映画だったよね。
うん。
うん、まあ、自分もこれ、一言で言うとすれば、まあ、感想というよりも標語というべきか、うん、気に入ったセリフというべきか、
うん、うん。
あってですね。劇中であるキャラクターが言った言葉がですね。
うん。
映画の真ん中ぐらいのシーンでしたかね。
うん。
うん、まあ、後で出ると思うんですが、猫は食べちゃダメだと。これなかなかちょっと個人的にツボにはまってて、確かに、いや、猫は食べちゃいかんなというのはね、これそう、うん、この映画の中で一番インパクトがあるシーンだ、ね。
今なんか全然違うこと考えてたらそれなんだ。
いやでもこれ結構普通に考えてね、他の映画でもいいけど、そういうセリフって多分ないよ。猫は食べちゃダメだと。
いや、ないけど。
まあ実生活によってもね、我々の実際の生活においても、まあ猫は食べちゃいけないと。
うん。うん、
まあ飼い猫だろうが、野良だろうが、うん、まあ食べる人はいないと思うけど。
うん。
まあそこがね、自分でちょっとツボにはまったというところでですね。
はい。
はい。まあネタバレ前回と先ほど言ったので、まあ皆さん一応見てらっしゃると思うんですが、まあちょっと簡単に概要の説明をですね、毎度毎度のウィキペディアからちょっと抜粋してまいりましたんでですね。
はい。
ざっくり。シェイプオブウォーターは2017年のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画。
うん。
もう恋愛ドラマではっきり言い切ってますね、ウィキペディアでは。で、監督がギレルモ・デルトロですね。去年、2017年8月に第74回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門で金獅子賞を受賞と。から、今年3月でしたね。第90回アカデミー賞で作品賞、監督賞、作曲賞、美術賞の4部門を受賞と。
うん。
なかなかすごいですね。いわゆるこういうその特撮ものというか、いわゆる普通のドラマではない、まあ、ちょっと SF というか特撮をかなり使ってるような作品で、過去もちろんあるのはあって、まあ、有名どこで言ったらジェームス・キャメロン監督のタイタニック。
あ、へえ。
これ調べたらもう97年だからもう20年以上前なんでね。
タイタニック。そうね、結構前だね、うん。
これ去年だったかな、午前10時の映画祭でまた再上映やってたけどね。それから、その後あったのが、ピーター・ジャクソン監督の、ロード・オブ・ザ・リンク。この3作目の王の帰還。これ2003年。
うん。
これで、それぞれ両方とも11部門ずつ取ったという。これ確か最多受賞じゃないかな。
うん。
ロード・オブ・ザ・リンクについては、この王の帰還というよりも多分この3部作まとめての受賞という気がするけどね。毎年一作
ずつ。ロード・オブ・ザ・リングは面白かったな、見てて。
シェイプオブウォーターと共通して言えるのは、ま、いろいろアカデミー取って、まず特に主要な作品賞と監督賞で取ったけれども、
うん、
逆に言うと取れなかったのが、その俳優部門、主演男優賞、女優賞、助演男優賞、女優賞。ここのあたりはこの3作品全部ダメだったよね、確か。
ああ、そうなんだ。
うん。だからその作品がいいし、監督賞も取った人の、例えばその特殊効果賞とか、撮影賞とか、
うん
うん、脚本賞とかね、そんなの撮ったけれども、今回の作品はね、別に俳優でも賞十分取れると思ったんだけどね、また主演が無理にしても、その助演賞とかでも。
うんうんうんうん。
まあ、いわゆるなんて、怪物というか、半魚人というか、
うん、
まあ、ちょっとあの人にアカデミー賞はちょっとさすがに無理かもしれないけれども、あれでもちゃんと中にね、ちゃんと俳優さんが入って演じてるわけだから。
まあね。
助演男優賞ぐらいね。
うん、
取れないでも候補ぐらい上げてもね、よかったんじゃないかなと。
うん。
あ、それ言うと、ごめんなさい、ちょっと話するけど、今思い出したのが、まあその特撮系で俳優で賞を取ったのあれがあったよね、ダークナイト。クリストファー・ノーラン監督の、3部作、2作目のダークナイトで、敵役の、ジョーカーを演じたヒース・レジャー。
うん。
ただあの人その作品完成後に亡くなったんで、アカデミー賞賞を取った時はもうこの世にいなかったんだけど、
うん、
あれ特撮系の確か映画では珍しく、うん、助演男優賞。実際も撮るだけのすごい、もうすざましい演技だったけどね、ダークナイトのジョーカーは。ダークナイト見てない？
見てない。
クリストファー・ノーランの、じゃあそのバットマン三部作はどれも見てない？
見てないと思ったな、うん、知ってはいるけど、見たことない気がした。
3作全部見なくても、この2作目のダークナイトだけでもね、見た方がいいと思うよ。これもちろん今、いわゆるアメコミだし、最近その DC の映画の方で、バットマンが出てくる、ジャスティスリーグとか、バットマン VS スーパーマンとかあるけど、だから、もっと遡り言えば、ティム・バートン監督がやったバットマンもあったけど、かなりすごい映画なので。
それだけ見ても面白いんだ。楽しめるの？
楽しむ。3部作だけど、まあ、一応繋がってるっちゃ繋がってるけど、一作目のバットマンビギンズってあるけど、それはその、主人公がなぜこうバットマンになったかということを、エピソード1みたいな感じでやってるところで、それに続く作品なので、まあ一作目見てなくても、まあ一般的なね、普通世間知ってるぐらいのそのバットマンの知識があれば、要はそのブルース・ウェインっていうお金持ちが、夜な夜なコスチューム着て、悪い奴らを倒していくと。まあ、それぐらい分かっておけば、いいと思いますので。という、もういきなり話が逸れてしまってるんですが、悪い癖でね、本当にね。ということで、まあ、そういう形で、ちょっとまあ、アカデミー賞の話が逸れちゃいましたけれども、この作品、日本では、今年2018年の3月1日公開と。アカデミーの受賞式っていうのは、これ大体毎年2月の終わり、2月の最終週ぐらいに、毎年やってて、まあ、日本ではワウワウが毎年、放映やってるんで自分これ見てるんだけどね、ショーとしても非常に、エンターテインメントのショーとしても非常に面白いけど、で今年はなんかいろんな事情があった、3月4日が受賞式になったもんで、日本はま、その、受賞式の直前に公開が始まったと。で、自分が見たのは確か公開初日か2日目だったから、まだそのアカデミーの結果出る前だったので、そんなにお客さんは多くなかったけど、で、アカデミーでま、作品賞とか俳優賞とか、取った後はかなりお客さん入ったと、いう風になんか、聞いた覚えがありますね。ギレルモ・デルトロ監督っていうのは、もう随分前から、俳優じゃない、作品監督として作品撮ってるけども、日本でやっぱバーッと長売れたっていうのは、この一つ前の作品のパシフィックリムね。巨大ロボットが、怪獣と戦うっていう。ギレルモ・デルトロ監督ってものすごいオタク監督で、もうその日本の怪獣ものとかアニメに対する造形もものすごく深いので、当然あれね、日本のロボットアニメがベースになってる作品なわけで。
パシフィックリムは見たよ。
巨大ロボットに、まあ、操縦士が二人乗って、するっていう。普通だったらね、日本のアニメでも大抵は一人だよね、その、ガンダムだろうが、マジンガー Z だろうが。ゲタロボみたいに合体するのはまあ3人とか5人とかあるけど、普通単体のロボットだったら1人だけど、あえて2人にしていくっていうところは、まあ多分、おそらく影響を受けてるのが、まあアニメというよりも、漫画で、長野守が書いてるファイブスターストーリーズっていう漫画があるけど、これ巨大ロボットを、まあ2人で操縦する。ちょっと操縦の仕方が、違うんだけどね、パシフィックリムはこう二人で要するにこう、なんとシンクロして、ね、要するに精神も繋いで、お互いの考えとか記憶が全部わかるぐらいシンクロして一緒に動かすみたいな。ファイブスターストーリーズっていうのは、まあ、その主要な、ま、人間、まあ、こう、騎士と呼ばれる人間がその攻撃を担当してもう一人サポートする、まあ、人工生命体のファティマっていうのは、まあ、生体コンピューターがあるんだけど、それがその、ロボット全体のこの管理運営をしてるみたいな。役割分担して二人で操縦するという、まあ、違いはあるけれども、まあ、巨大ロボットを二つで動かすと。それと、あとその、ロボットの、さっきちょっと言ったけど、操縦の中にその、精神のシンクロ率という要素を入れてきたっていうのは、これは明らかにエヴァンゲリオンだね。エヴァンゲリオンってね、操縦は一人だけど、要するに有名になったのシンクロ率っていうのが。
そうね。
操縦者とそのエヴァがどれぐらいシンクロしてるかというね。まあ、そのあたりとかはね、ちょこちょこ入れてきて。もちろん、その、巨大ロボットアニメの要素とかもいろいろ入れてて、なんかもうオタク全開みたいな。で、さらに巨大な敵のモンスターっていうのを、英語でもしっかり怪獣という発音で、怪獣というのは固有名詞として確か使ってるよね、あれ。普通だったらそのモンスターとか、ね、クリーチャーとか。怪獣って当たり前だけど、日本語だけでも なかなかね、そういうところもこうオタク心をくすぐるような。ティム・バートンも相当オタクの監督で、日本に来るたびになんか秋葉原でいろいろ買い物してるらしいけども、
うん、そうなんだ。
そうそう。なかなかね、あの、ハリウッドで活躍するメジャーな監督がオタクで、メジャーな監督もいるというのは、非常に素晴らしいがね。同じオタクって言っても、まあ、ティム・バートンと、あの、デルトロってちょっと かなり資質が違うというか、作品の方向性はまあ違うんだけどね。自分はティム・バートンは結構好きで、大体全部見てるけど、デルトロ監督って、まあ、このシェイプ・オブ・ウォーターと、パシフィックリムとか、ちょっと前になるけど、パンズラビリンスって、もう12年ぐらい前の映画、実はこの3本しか見てないんで、あんまりこうね、デルトロ作品ってこう、詳しく語るあれはないんだけど、
うん、
画面のこう、隅々までのこのこだわりとかね、
うん、
あの、ライティングとか、あるいはその画面内の色調、色合い、統一とか、まあそういうところはやっぱすごいなと。まあそれはあのシェイプオブウォーター見ただけで分かったけど、パシフィックリムはどちらかというとかなりなんかオタク気質の方に、
うん、
寄ってるんじゃないかなと思って。で、今回のシェイプオブウォーターの方を見ると、逆にかなりそういったこだわった部分。まあこだわるところもオタク気質だそうなんだけど、というところをちょっと感じたわけです。
あれだよ。結構楽しみだけどね。
うんうん。もちろんもちろん。
あの、うん。いや、パシフィックリムもまあ、まあ、オタクっちゃオタクなのかもしれないけど、でも、割と結構楽しめた。普通に。
だから、なんて言うんだろうね、その、いわゆるエンタメ度というんでは、多分、パシフィックリムの方がちょっと上なのかな、みたいな。
うん。
うん。どちらかというと、このアベンジャーズとかスターウォーズか、そっち系に近いような感じ。まあ、別にアクションしたい。
そうね。うん。うん、
その、あんまりその深い悩みとか、ね。
そうだね。
は、うん、うん、あんまりないけど、あの、メインで、まあ、人間関係のこだわりはまああるっちゃあるけれども、やっぱりアクションしたい。まあ、巨大ロボットと巨大な怪獣が戦うんだから、それはアクションしたいが当たり前な話で。
うん、
で、あの、シェイプ・オブ・ウォーターは多分見てればわかるけど、まあこれも本当にパシフィック・リムと比較すると、かなりあの予算的には低予算だし、
うん、うん。
非常に多分あのコンパクトな作り。画面はものすごくこだわってるけど、多分まあ予算いくらか知らないけど、相当多分少ないんじゃないかなと思うんだよね、あれ見ると。
うん
うん、ということで、すみません、なんかちょっと最初から自分が飛ばしてポンポコポンポコ喋ってるんだけど、うさこさんの方で喋りたいことがあれば適宜言っていただかないと。うん、今回はあなたの提案なの。
喋りたいことっていうか、あや、これ見る前に、あの、ネタバレしてるあの番組をちょっと聞いてて、もう結末はどうなったかっていうのは分かってたんだけど、
ほうほうほう、
そう、分かった上で、まあ見たけど全然普通に楽しめたし、で、やっぱりあのね、シェイプオブウォーターの、まあ、こういう映画ですよっていうあの画像あるじゃない？
はいはい。
海の中市にいるみたいな。
はい、あの、まあ泳いでるというか浮いてるというか。
うん。で、あれを見たときに、まあ、その結末を聞いたときに、あ、なんかやっぱりな、みたいな。あ、そういう結末ってなんかわかる気がするわっていうのがあったんだよね。不思議と。
だね、だからその、なんて言うんだろう。ストーリー自体は、そんなにこう、まあ、その、いわゆる半魚人的な、ね、生き物と人間の女性が恋愛というのは、まあ、ちょっと別にすれば、ストーリー自体はそんなにこう、気を照らったわけでもないし、わかりにくいわけでもないし、割とわかりやすいストーリーだし、ある意味、なんとなくもう見てれば、なんか先が読める部分も、まあね、ある意味、こう、こちらの、こう、予想を外さないような。
うん。
うん。あの、それは、あの、悪い意味じゃなくて、
うん、うん。
あ、やっぱりな、でも、やっぱ最後、こう、ちょっとこう、ひねって、あ、こう来たか、みたいな感じで、ひねってくれたけど、うん、そういう意味では、本当に、こじんまりとした、わかりやすい、本当に恋愛ドラマだったな、と。で、そんなにね、登場人物も、そう、めちゃくちゃ多いわけでもないし、かなりもね、人数も絞られてるし、
なんだろうね、あの映画。なんだろうね、あの映画とか言って。
まあ、そのあたりはちょっとまただんだんこう、話していくうちに、こちらの頭も整理できるかもしれないけれども、あとちょっと今回、事前にちょっとウィキとかで、ウィキペディアとかで調べていた情報としては、あの、デルトロ監督はまず、そのさっき話したパシフィックリムがかなりヒットしたので、そのパート2の監督予定もあったけれども、まあちょっといろいろ映画会社の事情とかで、監督は別の人に変わったと。 で、うん、その続編のパシフィックリムアップライジングか。もう今年公開されて、それも見に行ったけど、まあ、やっぱちょっと一作目とはかなり違うテイスト、まあ監督が変わったせいもあるけど、かなりもっとなんかロボットアニメ寄りの作品だったね。前作は、どっちかというと、巨大怪獣ものみたいなニュアンスが強かったけど、二作目は本当にロボットアニメみたいな側面が強くなったけど、監督が変わったせいなのかもしれないし、元のストーリーがそのまま変わってなければ、まあ、デルトロは監督しなくて、このシェイプオブウォーターの方でやっとって正解じゃなかったかなと。まあ、少なくともパシフィックリムの2作目やって、アカデミー作品賞とか監督賞はおそらくなかったはずなんで、今回こっちを取って正解だったかなと。
うん、そうなのか。
うん。ただそのパシフィックリムの2作目も、逆に言うとそのデルトロ監督その、なんていうの、悪の強さというのか、ドロドロぐちょぐちょネチョネチョ感がなくなった分、見やすくはなってた。結構そういうところがね、一作目あったけど、そういうところの要素がちょっと減ってるんで、見やすいのは多分二作目は見やすいと思う。なんか、もっとエンタメ度が上がったというか。そうね、パシフィックリムの前に、監督予定してたのが、ロード・オブ・ザ・リングの、まあ、続編というか、前日談のホビット。三部作の監督で最初やっぱこれも準備を進めてて、で、ロード・オブ・ザ・リングを監督したピーター・ジャクソンはその制作の方、要するにプロデューサーの方に専念して、監督をデルトロがやる予定だったけど、まあこちらもちょっと色々あったりして、最終的には、監督が降りて、まあピーター・ジャクソンの方が引き続き、ホビット三部作も監督したと。まあこれもホビットという作品考えたら、ピーター・ジャクソンが監督やっとって正解じゃなかったかなと。まあロード・オブ・ザ・リングと当たり前だけど、同じ世界観で、まあ同じキャストも何人も出てくるし。世界観を知り尽くした監督がまたやるんだから、まあ、それはその方が正解だったなと思うね。
そうだね。
ホビットは見た？
見てない。
ロード・オブ・ザ・リングの前日談だから、ロード・オブ・ザ・リングほど話は広がらないけど、馴染みのキャラクターも何人も出てくるので、ロード・オブ・ザ・リングを気に入った人は、ホビットも見ておいて、まあ、損はないかなと。スター・ウォーズもエピソード4、5、6やって、間空いて、遡って1、2、3やったのとは、まあ、同じような話だよね。新三部作は旧三部作の前の時代を描くという。まあ、ホビットはちゃんとその原作がもうそうなってるから、ただ日本のっていうか自分翻訳されたの読んだけど、ロード・オブ・ザ・リング、まあ、放題、指輪物語っていう放題、ね、小説のついてるけど、それと、ホビットの原作のはかなりちょっともうテイスト自体がかなり違う。ここまで何て言うのかな、続編というような形で書かれたものでもないので、まあ、同じ世界観であるけれども、だから原作のイメージで読むとちょっとかなり、ホビット三部作っていうのは、原作と映画たちと結構ニュアンスが違ってくる。大筋は同じだけど。
そうなんだ。
まあ、それとロード・オブ・ザ・リングと指輪物語も結構違うところがある。いや、まあ、結構忠実に作ってはいるけど、それとあんな大人数が出てきてのね、大バトルというか、戦争ものではないもんね、原作は。あそこまで大人数は出てこないから。大戦争ではないけどね。ついでにもうこの話がそういったついでに一言だけ、前々これ思ってるんで、ここで言っとくと、日本の翻訳版の指輪物語ってもかなり古いちょっと翻訳で、悪い翻訳じゃないけど、一つだけちょっとね、文体がデアル帳ではなくて、いわゆるデスマス帳、何なんであるというところをちょっと丁寧で、何なんですとか、そういう文体でずっと字の文を書かれてるから、なんかちょっとね、読んでるとね、ちょっとね、個人的には辛くなるんですわ。読みにくいというか。絵本みたいな文体、絵本ならね、そういう文体でいいけど、短い作品なら、かなりの長編で、何なんですとかね。ドワーフの何とかが何とかしたんです、みたいなね。何とかと思いました、とかね。ちょっとそれはね、ちょっと文体読みにくいんで、まあ、個人的、いや、その文体はもちろんね、いいっていう人もたくさんいるんでしょうけど、個人的には、今最近ね、いろんな小説でもほら、新訳版とか出てるじゃないですか。あんな感じでちょっと訳し直してくれないだろうかというのが、 あの、最初に指輪物語の小説読んだ時から思ってて、それがあるんで、あの小説ちょっとね、あの、もう一回読もうという気にちょっと今ならないのよね。あの翻訳版は。もうすいません、相変わらず話がそれてまくりますが。
いや、そんねえ、いろんな本読んでるなと思って今なんか感心して聞いちゃった。
あ、いや、これもあの、ロード・オブ・ザ・リングの映画の時、映画公開するという時に読んだんだけどね。もちろんの、指輪物語っていう作品があるのは昔から知ってたし、もうだいぶ前に一回あの、アメリカで、あの、アニメ映画で確か指輪物語やったのよね。
そうなの、
あとは2時間ぐらいの。だからもちろん原作の途中まで。そんなにはヒットしてないと思うけど、自分テレビで見たけど、確かにあんまり、あの、印象深くないとか、あんまり面白くなくて。ただ、そういう小説が、あって、日本では指輪物語、結構文庫本で9冊ぐらいあるのかな、全部で。結構長いんで。で、なかなかちょっと読む気になれなかったけど、今度、ピーター・ジャクソンが映画化しますというのがあって、それを機に初めて読んだと。でも結構前だけどね、だから読んだのは。なんでいつの間にか指輪物語の話になってるんだ。すいません、お聞きの皆様、いつものことですけど。ロード・オブ・ザ・リングも、これまた本当にね、あの、映画語るとかなり、語るネタは何部でもあるので、まあ、なんかいつかちょっと改めてやってみてもいいですけどね。
うん。
まあ、ということで、すいません。あの、話を、戻します。シェイプ・オブ・ウォーター、なかなかどの本筋の話が進まないんですが、で、さっきちょっと、まあ、キャラクターがかなり今回の映画は、まあ、少ない。あの、まあ、予算の関係とかもいろいろあるんだろうし、まあ、あれなんですけど、あと、舞台も、あの、見てもらったらわかるけども、大半のシーンは、いわゆる政府のあの、研究施設と、主人公のあの、女性のイライザのアパート。大半、半分の、三分の二、もっとかな、はこの二箇所でやってるよね、
そうだね、ほとんどどっちかの建物の中だもんね。
あと、外のロケっていうのが、もうラスト近くの海岸べりのところとか、一部しかないし。
そうね。
うん。もちろんそれ以外、その、いや、あの、イライザのアパートの下の映画館のシーンとか、まあ、ちょこっとあるのはもちろんあるけども、大半がもう限定されたセットでやって、外部のロケもやってない。というのは多分予算の問題と、あと、やっぱり、どうしてもそのデルトロ監督はその画面内、画面設計をこだわるといった時に、やっぱり外でロケやるよりも、スタジオの方が 100% 自分で好きなように撮れるから管理しやすいっていうところもあるのかなとかね、ちょっと思ったんですね。まあ、そのあたりはちょっとそう、あの、自分が勝手に思ってるだけで、実際のところわかんないけど。次にこの登場人物の、ちょっとこう、ざっとおさらいというか、主人公の女性のイライザー、幼児期にまあ虐待を受け、まあ、話すことが出ない、できない、声が出ない。で、手話でこう会話すると。あの、サリー・ホーキンスという女優さんがやってるけど、結構ね、あの首にね、こう傷跡があって。
そうね。
映画館の上のアパートに住んでて、まあ、テレビも好きで見てると。まあ、なんかいいよね、その映画館の上に住んでるという設定がなんかちょっとこう映画ファンの心をなんかね、くすぐるというか、なんかちょっと個人的になんかちょっと羨ましかったけどね。
いや、ただ、あの、全然関係ないけど、まあね、いや、それは当たり前っちゃ当たり前かもしんないけど、音漏れないんだと思って。いや、水漏れしてるじゃない、上からさ、はいはい。その割には音とか漏れないんだなと思って、映画館のね。
本当はね、下からね、ガンガンね、聞こえるはず。
イライザーさ、だって、いや、話せはしないけど耳は聞こえるじゃない。
うんうん。
まあ、気にならないから住んでるんだろうけどさ。
だから本当に下からのね、映画館の音がガンガン聞こえてたら、そもそもテレビなんかね、見る状況じゃないだろうし。
そうか。
そう、話忘れたけど、これ一応、あの、物語の舞台設定が、1962年のアメリカということで、まあ、現代じゃなくて、いわゆるその、昔の米ソの冷戦時代。なんか今からもう、50年以上前の話でね、まあ、それを念頭に置いていただくと非常にいいと思うんですが、60年代初めて言ったら、あの、テレビがこう、普及してきて、まあ、当然日本よりもアメリカの方が普及が早かったわけだけど、
うん。
こうだんだん映画の方が斜陽になってきて、テレビが伸びてくるような、
うん。うん。
そういう時代ですよね。でもそれでもやっぱりまだ、あの頃はやっぱり映画が娯楽の中心だった頃。そうだよね。もうちょっと後かな、いわゆるアメリカンニューシネマとかが出てくるのが、イージーライダーとか。70年代の初めぐらいかな。まだ60年代は古き良きアメリカの時代と言ってもいいと思うんだけど。
うん。
あ、 あ、そうそう。それでその、まあ、イライザー、ちょっとなんか、ミュージカル映画好きっていうかさ、なんかそういう踊るシーンあったよね。なんかテレビ見ながらこう足だけこうなんか動かしてこうね座ったまんま
やってたね。
ステップ踏んでて、後半の方でなんか空想というか妄想というか世界で半魚人と一緒に、もうこれ本当に昔のハリウッドのミュージカル映画のああいう雰囲気のセットの中で、あれ本当に昔懐かしいミュージカル映画のね、
そうだね、
1950年代あたりの、なんか、ジーン・ケリーあたりの、なんかそういうな、あ、なんかいいなという、なんかそういうミュージカルシーンをなんか再現したような。これはネットとかでも感想でよく見たのが、このイライラってまあ、口は聞けないけど、逆に言うとそれぐらいでまあ、ちゃんと手話で会話できるし、仕事も やってるし、ある意味ね、まあ、一人暮らしであるけど、まあ、自立した女性ではある。
そうね。
で、確かに、まあ、友達とか、そう少ないし、まあ、そう社交的な愛でもないけれども、どっちかっていうと、まあ、そうね、積極的なタイプには見えないけど、彼女がなぜその、今回出てくるこの半魚人に、まあ、最初ね、そういうのが、目の前に出てくれば、まあ、興味を持つのはわかるんだけれども、それに惹かれて、要はその、男性として愛するようになったかという、そこのあたりの心理描写っていうのは、ものの見事に今回すっぱりこう、まあ、あえて描写してないんだよね。
そうだね、そうだね。うん。
もう最初からもうなんか好き好きモードで、ある意味ね。で、なんかゆで卵を剥いてね、渡したりとか、レコードをかけて音楽聴かせて、あと手話を教えて、ね、なんか意思疎通できるようにするとかあるけど、恋愛感情が何がきっかけで恋愛感情が起きて、なぜそれがそういう風に発展していったかという、そもそもこの人のどこが好きになったのとか、どう考えてもその人間じゃないんだから、興味は持ったとしても、まあちょっと普通だったらね、怖がるし、ね、何せ猫食べちゃうし、ね、そういう相手をどうやってこう、男女として、こう好きになったのかなというのが、自分最初見た時分かんなかった。やっぱり2回目見た時でも分かんないというか、まあそもそもそこはもう描写してないんだなっていうのははっきり分かったけど、ここのあたりはどうなんだろうな。意味があって描写してないのか、まあそもそもデルトロ監督自体がもうそのあたりは実は興味がないのか。作品全体としては評価高いけど、ここの部分についてはちょっと説明不足という、なんかマイナスポイント的な感想は結構ね、ネット上とかでも、まあ見るちゃ見たね。
あんまりこだわってないかったんじゃ、いや、なんか、なんだろう。そんなに深く説明しなくてもわかるでしょみたいな感じだったのかね。うん、
まあそれよりもこの好きになった二人が、その好きになった後にどう行動して、施設から逃げ出して生活していくかと、まあそっちは描写したかったんだろうね、間違いなく。なかなかね、そこは、まあ逆に言うと、じゃあ正面切って人間の女性と半魚人の男性の恋愛ドラマを綿密にやるのかと言われると、まあそれは逆に難しいのかなという気もするし、
か
なと
思う。でも、だからあれでしょ、言葉が話せないからこそ自分を見てくれるみたいなこと言ってたじゃん。
そうそうそうそう。言ってましたね。
そこなんじゃない？だから。
そうね。
なんていうか。
要はその、もう本当に二人とも言葉が話せない者同士が、まあその手話とかで意思疎通をして、これが何て言うのかな、イライラが普通に喋れて、この半魚人の方もこう、だんだんね、人間の言葉を覚えていくとか、なってきてしまうと、かなりちょっとやっぱ意味合いが違ってくるのかなと。言葉が通じない者同士が心を通わせて、まあそれでもある種のいわゆるこのマイノリティをね、本当に少数派で、社会から阻害されるというか追われる立場になって、追い詰められていくような話だし、まあこれもっとシリアスに描写しようと思えば、いくらでもシリアスに描写できるけど、この映画もしこれ、今現在2018年を舞台にしやったら多分結構シリアスなドラマになってるのかなと、ならざるを得ないのかなと。60年代初頭という、もうね、半世紀以上前の時代を舞台にしてるんで、ある意味こうちょっと緩く作れるというか、そうじゃなければ、まあそもそもああいう政府の研究ね、極秘で謎の生物を研究してる施設に、ここ普通の民間の清掃員の女性たちが入っててゴシゴシね、モップかけとかできるはずがないんで、今は。
まあね。
セキュリティだってもっとね、その数だけなくてさ、うん、その指紋認証とか網膜認証とか、もっと高度なセキュリティをね、対策を取らないんだけど。うん、それはあの時代だから、まああの程度の、まあもちろん警備員とかね、いるけど、まあそういう意味ではやっぱり、あえてその60年代を舞台にしたっていうのは正解だし、今の時代やってしまうと、ここまでこう、なんて言うんだろうね、ある意味こう、おおらかな展開とかいうのは、
ちょっと無理だね、今だったらね。
一度目見たとき気にならなかったとか気がつかなくて、二度目見たときに思ったのは、その、
うん、
まあこれ、このイライザがそれを脱走させるというのが、ちょうど物語の半分ぐらい、まあ2時間の映画でちょうど中間の1時間、立ったぐらいで逃げ出して、後半はもうずっと、まあ、そのアパートと、あそこからさらに逃げるところのシーンで、一回目見たとき、脱出させるのがもっと後半戦やったかなーっていうんで、なんとなく漠然と思ってて、見直したら、そうだと、こんなに早く逃げ出したんだと。となると、やっぱりデルトロ監督が描きたかったのは、やっぱそのアパートでのその、ま、二人暮らしというか、まあ、実質的にはちょっと三人暮らしみたいな感じになってるけど、
うん、
あちらをやっぱりもっと力入れて描写演出したかったんだろうなというのを二度目見て気がつきましたね。一回目はちょっとそこまで分かんなかった。
まあね、脱走する前はもう本当に捉えられていただけだからね。
まあその中でやっぱり印象深いキャラクターというのが、まあ、この今回だと、まあ、敵役というか敵役の、うん、軍人のストリックランドか、
うん、なんか名前分かんないけどね、うん、腹立つおじさんね、
なかなかいい感じで。
うーん、やだ、あの人嫌い。
悪役がいてこそ、これが敵が、うん、まあなんかいい人だったらね、なんかそこそこいい人だったりすると面白くないんで。
いや、そうなんだけど、それにしてもちょっと気持ち悪すぎるよね。
で、彼もなんか、その、いわゆる、それこそやっぱ60年代の典型的なアメリカ軍人、とか典型的なアメリカ人の軍人だし、なんか家に帰ったらいかにもこう、アメリカ人の家住んでて、
うん、
奥さんがいて子供二人いて、なんかでかいアメ車買ってみたいな、
うん、
自分たちが子供の頃にトムとジェリーとかを見てて、その時に見てたその当時のアメリカのね、家庭の様子とか家の中の様子がもっとそのままこう描写されてて、
あ、確かに。
で、自分たちがね、昔そのトムとジェリーとか、まあ向こうのアメリカのドラマとか映画見た時にもう全然ね、日本と違う、
ね、うんうん、
家でかい、芝生が広い庭があって、で、車でかくて、
うん、
で、大体奥さん美人で、とかね、うん、なんか料理うまくて、みたいなね。で、台所も広くて、みたいな。
うんうん、
まあそういう典型的なアメリカ人の、アメリカ軍人。演じたマイケル・シャノンという俳優さんは、もう見た目、顔もかなり濃い人で。
濃かったね。うん、
で、自分見終わるまで、見終わった後気がついたけど、この人、うん、DC の映画って最近まあ、スーパーマンは一種のリメイクであったのマンオブスティールと、その続編のバットマン VS スーパーマンでも、そのスーパーマンの敵役のゾット将軍という、まあ、これもちょっと結構怖い、マッチョなキャラクターなんだけど、
うん、
それ演じてた人で、それ見てたのに全く気づかずにこっちの映画見て、なんかどっかで見たような人だなと思って調べたら、あ、ゾット将軍の人だったのか、みたいな。
うん、
あ、でもなんか、うん、共通項あるな、みたいな感じ。でも役柄としては、本当に純粋な悪というよりも、結構なんかこうね、あれ、中間管理職のこう、悲哀を感じさせるというか、
うん、
ね、上司のなんか将軍、なんとか将軍とかに言われて、なんかね、ちょっとあそこはかわいそうというか、なんか身につまされるというか、こんなに私が一生懸命やってるのに、みたいな、訴えをしてても、なんか上の人間はなんかパスッと切り捨てるような。下の者には強いけど上の者には弱いという本当に典型的な中間管理職だなと思って見てたけどね。
そっか。なんかその辺はよくわかんなかったけど。
だけどなんかちょっとね、いや、実生活言えばまあ自分も似たようなところはあるんで、やっぱりね、上と下に挟まれてみたいな仕事やってるから、なんとなく、いや、あんなにひどくはないけど。あんな無茶は言ってないけど、なんとなくね。でも、あれ見て、結構、同情というか身につまされる人は結構おるんではなかろうかと。ね、下の者には強く、家に帰ってきても、うん、なんかね、亭主関白じゃないけど、ちょっと強気に出てるけど、強い上司の前ではついついヘコヘコしてしまう、みたいな。
うん、
でも、 俺はこんな一生懸命に頑張ってるのにというね、ついに最後逆ギレするという、頑張って買った新型のいいヤムシャがあっさり壊されるとか、うん、ぶつけられて壊されるとかね、そこもかわいそうで、うん、あ、結構高いと思うんだけど、
もうなんかあれ見て、まあいいや、あれ見てちょっとへへってざまみろとか思っちゃった
ひどいひどい。でもあの前々から不思議に思うんだけど、なんであのアメ車ってあんなに無駄にでかいんかね。
無駄にでかいっていうか、あの車見た時にあのこう最初さ、なんかその色みたいな感じで乗る、うん、興味持ってなかったのに、ちょっと乗ってみませんかみたいな感じで乗るじゃない。
はいはい。
あの時に、あのドア開けた時に、そこの窓ってそういう形なんだって。
ああ。
なんか刺さりそうで怖い。変なとこ注目して見てたけど。
あの車は多分本人まで気に入ってね、当然買ったはずなんだけど、まあその運転ね、してるシーンもあるけど、なんかその別にその嬉しそうな顔でもなく、うん、なんかぶっちょうずらで運転して、まあでもそれでも内心は嬉しかったような気もするんだけどね。
なんかあれなんじゃない、だからあんまりニヤニヤするのもかっこ悪いと思って必死に済まそうとしてたんじゃないの？
か、それか内心はもうそもそもその笑顔自体を出せない、出し切らない。その例えばその家帰って奥さんや子供の前ですら笑顔を出さない。ね、職場ならね、まあ当然そうとしても、少なくとも子供に対し、小さい子供に対して、普通親だったらやっぱり笑顔というか、もうちょっと柔らかい表情。
うん、
ね、別にその反抗期の子供とかなくて、まだね、日本でた小学生ぐらいの子供を、なんか男の子と女の子いたけど、
うん、うん、うん。
あるいはその奥さんの前に対しても、あの、外の表情と家に帰っての表情が全然変わらないという。
うん。
うん、いろいろ大変なのかもしれないし、まあ不器用なやつなのかもしれないし、まあ、逆にそんな全然笑顔も見せずに、まあ、優しい言葉をかけるわけでもない、
うん、
そんな男に惚れる女性はどこがいいと思うんだろうというのは逆に気にはなるけどね、
うん、
どっかいいところがあって結婚したと思うんやけどね、何なんだろうね、
絶対嫌だけど、
うん、でもね、まあこれ、まあもちろんフィクションの話だけど、結婚してまあ子供二人いるわけじゃん、あの家庭って、
うんうん。
だからあの奥さんからしてみて、彼の何がどこが良くて、まあそこそこ地位あって、まあそこそこ給料はまあもらってると思うんだけど、まあ、それだけで結婚するっていうね、うん、話じゃならんだろうし。
その時代って、あれなの、親が決めた結婚とかそういう感じ？
アメリカであるんだろうか、そんなの。日本ならあるけど。
うん、
アメリカって基本個人主義だからね。
うん、
いや、それは親が勧めるって、まあもちろんないとは言えないけど、あんまりなんかそういうのを、例えば向こうのドラマとか映画で見たような記憶はないけどね。
うん、
大体ね、普通、まあ、当人同士の恋愛したような恋愛結婚で、いわゆる日本でいうとこのお見合い結婚みたいなのってあるのかな？ちょっとまあそこは知識やな、調べたこともないけど、なんとなく映画とか見る限りそういうシーン見かけないよね。
だってそうね。いきなり結婚するわけじゃないから付き合って結婚したんだろうからさ。
もちろんね、それはそのね、学校とかなんとかとかのパーティーで知り合ったとか、
うん、
ね、それはあるけど。
やだ、そんなずっとなんかあんなぶっちょうずらのさ人と一緒に歩くの嫌じゃない。
まあ、まあ自分が女性でもね、多分嫌と思うけどね。
うん、
まあ、だけどそういう人と結婚して子供前作るってことは、まあなんか何かの魅力を感じたのか。まあ魅力を感じてないとすれば何らかのメリットがあったのか、もう何かあったんだろうね。何か何もなければね、結婚するはずないからね。まあそういうことをついついいろいろ思ってしまったわけですよ。
いいよ、もうどうでも。
バスッと切ったね、バスッと。
だって興味ないんだもん、その人。
いや別にあなたに、あなたに彼と付き合いなさいと言ってるわけじゃないですよ、私は。
ついちょっと言っちゃった。
まあいいですがね。こういうね、悪役というか、敵役がいないと、やっぱどうしてもね、話って盛り上がらないので、みんな善人だとね、話はちょっとつまらなくなっちゃうんで、まあこういう人も追っていいのかなと。
うん。
あとイライラのあの同僚のあの黒人の女性のゼルダだったっけ、
うん、
あとも結構ね、なんか、いいキャラだったよね。口ではいろいろ言うものの、その、脱出するときもやっぱ最終的に手助けしてやったし、
うん、
結構ね、イライラ自身が多分周りからいろいろ言われてるけど、カバーしててね、朝出勤するときの、タイムレコーダーするときの順番も取ってあげてるし。
うんうん。
その、いつもゼルダに自分の旦那さんの悪口言って、
うん。
愚痴を愚痴愚痴言って、まあこれは多分ね、まあ大抵の世の中の奥さんってそうなんだろうと思うんだけど、いや、うちの職場でもそういうことはよく聞くし、うちの旦那
が。そんなことないよとは言えないのが悲しいけど、ね。
どこの職場とか、あるいは友達でもそうだけど、特に、まあ、多分ね、女子会とか女性同士だったら特に言うんだろうけど、うちの旦那がとかね、うちの亭主がとか、うん、映画の中でもまあそういう話して、で、実際普通、それでもこうね、旦那さん出てきたら、実はこう、そこまで悪くなくて、ちょっとこう、いいところがあるとか、なんか見せ場があるとかという描写がありそうだけど、うん、今回は本当に、その言ってる以上にもっと実物はひどかったみたいな。
ねえ、ちょっとあれびっくりしちゃった。いや、旦那、ひどいじゃん。
だからね、この夫婦も、なぜ結婚したのかというのが、これまた謎で。
本当だよね。
だからその意味では、結局結婚してない、まあ、イライザは、まあ、最終的にね、ある意味幸せを手に入れたけど、結婚してるこの二組の夫婦は本当に謎だよね。
謎だし、そっか、いや、今言われて気づいたけど、そんなに黒人の人の方さ、うん、あれはあれでまあ嫌だけど、そんな気軽に離婚できるあれでもなかったのかね、あの時代ってね。
まあね、今とは違うしね、うん、まあそれでも、まあ一応自分で仕事持ってるからね、専業主婦だったら、どうしてもね、経済的な問題だけど、うん、あと子供がいる描写もなかったんで、一人でも、
ね、
まあ、その同じ仕事やってる依頼だから一人暮らしやってるんだから、
うん、
ゼルダだって別に離婚して一人暮らしもできなくはなかったと思うけどね。
うん、
まあ、まあ、今みたいに簡単に、まあ、日本とアメリカの違いもあるだろうけども、どうなんだろうね。そこはちょっとあれだけど、まあ、突然してもなんかこう、旗から見るととても幸せじゃない既婚者二組の間に、うん、まあ、幸せになった一人の女性がいるというのはなんか面白い構図だなと。それとあとイライザのアパートの隣に住んでる、画家のジャイルズ。というわけで、今回前編の配信はここまでとなります。キタキタカフェでは皆様からの感想やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、kitakitakafe@gmail.com。Twitter の公式アカウントへの DM でも OK ですし、ハッシュタグでつぶやかれる場合はひらがなでキタキタカフェでお願いしたいと思います。それでは次回第12回中編でお会いいたしましょう。さようなら。